印刷会社猫のしっぽアワー。
川崎にゃんにゃん。
皆さんおはようございます。印刷会社猫のしっぽ猫社長です。
はい、土曜の朝10時を回りました、渋谷くんです。おはようございます。
はい、おはようございます。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、はい、もう、4月終わりになります。
はい、
はい、
終わりますね。
最近ですね、なんていうんですか、暑かったり寒かったりで、特に何か家にいると暑くて汗かくんですけど、
私も毎晩寝汗はかく
ですね。外出ると寒い。
寒い。特に今日は寒いですね。
そうですね。雨も降ってますしね。
はい。
それは雨女の方が来るのかもしれないですけども。
来るのかな。
ということで、どうですか体調の方は、渋谷君は。は
い、そうですね。そのあったかい寒いがありますので、調子ちょっと悪いです。はい。私、喉やられてしまいました。
この季節はやはり気をつけないと本当に。ダメですよ、はい、
暖かくなったと思って油断してたら、
はい、
なんかこう今日鼻水とか出てるんですけど
気をつけましょう、
はい、
という私も先週熱出して寝込んでまして、
はい、
で今週は今度私の、妻の方がこの熱を出して倒れるというボロボロです。まだちょっと喉はやっぱおかしくて、
あ、みんな喉やられちゃいますね、
うん、
なんででしょうね。特にそんな乾燥してる風にも感じないんです
か、ね、うちも加湿器をバリバリにかけてるんですけど、なんかもう夜中咳が止まんなくて苦しくなっちゃったりするんです。
あら大変。
まあそんな雨の中ですけども、まあ、今日も、はい、なんか見学来てくださってる方がいっぱいいるので、元気よく行きたいと思います。
はい、
それで、今日ですね、まあ、前回、
はい、
予告した通り今回は桜、
はい、
桜の、曲をいろいろ私がチョイスしました私がチョイスしたということは、多分皆さん知らない曲ばっかりじゃないかとは思いますけども、はい、そんな曲を今日は流しながら、進めたいと思います。
はい、はい、
それでは、猫のしっぽトークバラエティ川崎にゃんにゃん第7回目、
この放送は川崎 FM のサテライトスタジオから生放送でお送りしています。
皆さんこんにちは。印刷会社猫のしっぽです。皆さんは猫のしっぽでウェブラジオをやってるのご存知ですか。
当社ホームページで猫ぽ
の猫の尻尾とは違うちょっと楽しい空間がそこにあります。
ぜひ聞いてみてくださいね。
合言葉は猫ぷーん。
川崎にゃんにゃん、いろいろ聞きましょう。
はい、このコーナーでは猫社長の選曲でいろいろな曲を紹介します。
今回は、先ほど、言った通りですね、
はい、
桜をテーマにした曲を、選曲しました。
世間はもう葉桜
です。そうですね。今回の桜は長かったですよね。
あ、そうですよね。
なんか3週間ぐらい、なんか花見ができたような感じですね。
入学式もバッチリ桜満開でしたからね。
はい、私も若干、花見もしてきまして。
あ、行かれましたか。
はい。
おー。
なかなか。なんで花見になるとみんなバドミントンするんですかね。
バドミントンしますね。
あちこち親子でバドミントンですよ。
で、横では宴会が始まってて、
そうですね、
カラオケとか持ち込んだりして、
はい、
で、子供たちは横で遊んでて、みたいな。
ね、もう夜になると、もう、どんちゃん騒ぎで大変でした。
本当に。
そういうのは、まあ、今年やんなかったんですけども。
はい。
はい、もう、桜のシーズンといえば、やはり、皆さん、何ですかね、羽を外して、もう、だいぶ、大騒ぎをするという。
ついつい、量も増えてしまいますし。
ね。
はい。
どうですか、渋谷くんは、お酒で失敗したエピソードとかあります？
私はですね、完全に酔っ払っちゃう前に、ちょっと気持ち悪くなっちゃう方が先に来て、はい、そこまで、こう、酔ったことっていうのはないんですけれども、はい、それでも、 あいつだいぶ飲んじゃうと夜中一晩徘徊してたりすることあります、ね、
徘徊ですか。
知らない街をもうずっと歩いてんですよ。でよくわかんない公園で朝を迎えて、なんか近くに駅があったらそこから乗って適当に帰るみたいなことはやってましたね。今思うと、ね、気候の類になっちゃうのかなみたいな。
私もそうですね、記憶がなくなるほどっていうのは一回もないですね。その前に戻してしまったり、
朝から
そうすると、あ、すっきりみたいな感じで、もう一杯みたいな、そんな感じです。
そうですか、
はい。ただやっぱり2枚目キャラとしてはあんまり変な格好は出すさせられないんで、その場合は自分でセーブして、おりますが、
はい。
まあそんな、5月はまたゴールデンウィークですから。
あ、そうですね、
いろいろまたお酒飲む機会も多いと思いますが、
そうですね、旅行行かれたり、はい、遊び行ったりする機会ありますからね。
ただこれ で、ね、ゴールデンウィークでみんなハメ外して遊びすぎて、ゴールデンウィーク明けは必ず仕事休む人間がいると。その辺気をつけてもらいたいですね、うちも。
はい、気をつ
けます。ということで、早速曲の方を、はい、紹介していきたいんですが、まず1曲目がですね、レピッシュの桜桜。
ちょっと懐かしい感じ。
はい、今度一応復活するような話が出てますけども、
はい、
この曲がですね、お亡くなりになりました、上田源さん。
はい、
上田源さんが作詞作曲してる、すごくいい曲です。で、この方は、まあ、上田源って言ってもみんなわかんないと思いますが、有名なところでは、はじめちとせさんの、わだつみの木で。
おー、はい。
はい。これ、やっぱ作曲して、プロデュースしたということで。
あ、そうですか。
はい、そういうので、有名な方ですね。
わだつみの木は最近ですよね。
そうですね、まあ、私たちからすれば最近です。
あれ、そんな前
でしたっけ。若い人からすればもう結構昔の話かもしれないですけど。
あら、
はい、6年ぐらい前ですかね。
あ、そんな前でしたっけ。ちょっと本当に分かんなくなってる。はい、あ、そうですか。
今度ですね、ぜひ機会があれば、
はい、
この上田源さん本人が歌ってるわだつみの木っていうのがあるんですよ。
あ、上田さんバージョン。
はい、これまたすごく渋くてかっこいいんですね。だからぜひはじめちとせさんのバージョンと上田源さんのバージョンと、こう、続けて流したらこれすごくいいんじゃないかなと思うんで、
聞き比べてみるとお互いそれぞれの良さが、
は
い、
そうですね、はい。そして2曲目が、
はい、
ヒカシューこぼれ桜。これはまあ、ヒカシューはですね、まあ、知らない方も多いかと思いますが、昔80年代のまあ、何ですかね、テクノポップというのが非常に流行った時代にですね、
はい、
とても、何ですかね、まあ、出てきた人気のあるバンドなんですけど、このヒカシュー今も活動してまして、
はい、
結構ライブハウスとかで精力的にライブをやっています。
お
で、この曲は、93年のアルバム、あっちの目こっちの目っていう、まあ、アルバムがあるんですけど、
はい、
その中に入ってた、曲です。
なるほど、
はい。まあ、この頃はまだ、なんですかね、まあ、ヒカシューソング、いかにもって感じのが多かったんですけど、最近はテルミンとか、なんか非常に即興的な、どちらかというと曲っていうよりは、ちょっとパフォーマンスっぽいようなものも多いです。
パフォーマンス、表現みたいな。
そうですね。だから聞いてても、わからないというような。
現代音楽っぽいんですか？
どうですか。まあ、今度またヒカシューも、ね、特集しますんで、ぜひ。
これは、はい、ぜひ、私もヒカシュー大好きなので、はい。
そして、3曲目ですね。
はい。
これがですね、萩原健一さんの桜子。はい、これは流さないといけないだろうということで。この曲は、87年発売です。
おー、
はい、
これは結構昔ですね。
そうですね。
はい。
まあ、萩原健一さん、証券の、まあ、演歌調っぽいような、すごく昔の歌謡曲っぽい曲なんですけど、まあ、結構珍しい曲ですね。で、今年俳優で復帰しますんで、
あ、そうですか。
小栗旬さん主演の映画で出ます。
はい、お、復帰作が、はい、その映画。
そうですね。だ、楽しみです。
川崎
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 ね
古いクラブのということで、続きです。
はい。
すいませんでしたね。なんかずっと私歌っちゃって。
いや、マイク歌の後ろで歌ってましたけれども。じゃあ続いて、はい、桜ソング続けて聴いていきたいと思います。
はい。残りの曲はちょっとメジャーな曲を。
はいはい。
多分最初の3曲は皆さん知らなかったと思うんで。
すいません。
私的にメジャーな曲を。
はい。
はい。最初がですね、エレファントカシマシをメジャー。
これはね、はい、はい、そうですね、
昨年発売されました。
はい。
桜の花、舞い上がる道を。あ、これはメジャーですかな？
ね。ですよね。
私的にはとても、ね、前の3曲に比べればメジャーじゃないですかね。
そうですね。はい。はい、
そして、次ですね、やっぱり期待してる人も多いので、1曲。
はい。
ね。アニメを。ということで、グミさん。
はい。
キャッチューキャッチミー。はカードキャプター、桜。
変化球ですね。
まあ、変化球なのかな。まあ、人に言ったら、ど真ん中ですけど。
はい、
まあ、桜ソング、まあ、カードキャプター、桜というアニメの、主題歌ということで。
は
い、
桜ソング、ね。
まあ、桜つながり。
はい。
本当は桜大戦とかもありますが、そこまで行くとちょっと行き過ぎじゃないかな。今回は渋く、まとめてみました。
はい。
はい。
皆さん、こんにちは。同時印刷の猫のしっぽです。当社は皆さんの夢をお預かりして、それを形にする会社です。同時印刷なら猫のしっぽにお任せください。お待ちしております。
皆さん、おはようございます。貝原玲奈です。このコーナーでは中原区在住の駆け出し声優貝原玲奈が好きなお店を紹介してしまいます。第7回目の今日は中原区、新城神社クラブに来てます。お店じゃないぞと思ったあなた、なんとここでヨガ教室を開いてるらしいんです。ではヨガシャクティ講師のミミさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、本当に神社ですね。
はい、そうなんです。神社の境内の中でクラスしてます。
この、新城神社クラブっていう場所は、駅からどういう風に行ったら着けますか？
はい、JR 南武線の武蔵新城駅南口バス通り側を出て川崎方面に直進すると、
はい、
右側に丸越や安田接骨院が出てくるんですね。
安田接骨院、はい、わかります。
そこのすぐそばにあるお寺を右折すると左手に見えてくる神社が、
うんうん、
境内になります。そうです
ね。はい、曲がってすぐに一個別のお寺があるんですよね。 そうなんです。そこじゃないので勘違いしないですよね。 そのお寺過ぎて大きな通りをまっすぐ行ってちょっとしたところ、左手側に見えてるんですかね。
はい、そうです。
はい、なのでちょっと今大きな通りが近くにあるので車の音が入ってるかもしれませんが皆さん気にしないでください。さて、ヨガなんですけど、私今日初めてさっきやらせていただきました。
は
い、
でどうでしたか、体感は。
なんかイメージしてたのとちょっと違って、もっとこう汗をダラダラかいて、うん、なんかはぁはぁってなると思ってたんですけど、全然そんなことなく、
うん、
なんかリラックスで自分と自分の体と会話するものなんだってすごく思いました。
なんかヨガはよく雑誌やテレビですごい難しいポーズをするものと思われるんですが、本を読むこともヨガの一つですし、歌うこともヨガの一つ、絵を描いたりとか、
はい、
それでいろいろ種類はあるんですけども、結局いろんなアプローチの中で最終的に目指すのは自分との調和だったり環境との調和だったり、それで自分自身と見つめていくっていう作業を私はよくフォーカスしてやってます。
はい、じゃあなんかスポーツっていうよりなんかこう心とか、はい、頭の中で自分が普段何を考えていて体がどう反応してるのかみたいなのをこう理解するって感じなんですね。
そうですね、心と体を はリンクしてますので、それをこういかに心だけに左右されないで、逆に体からリラックスを意識的に持っていくみたいな。
で、あの一番最初にこうコロッと横になる、
はい、シャバーサナですね。
シャバーサナ、はい、アサナってどういう意味なんですか？
アサナっていうのがポーズという意味で、それぞれのヨガのポーズの名前になんとかアーサナってつくんですね。
それは、インド、
サンスクリット語になります。
サンスクリット語
はい、
そうなんですね。
世界で一番古い言葉と言われていて、はい、その音の波動が例えば仏教のお経とかと一緒で、あの波動がいいと言われてます。
いつからヨガをされてるんですか？
はい、ヨガは5年ぐらい前に知り合って、はいはい、それで学びをすごく深めたのはここ3年ぐらいです。
はい、であの一番の疑問は、あのなぜ神社でヨガをしているのかっていうのが一番疑問で、神社でって最初すごく思ったんですけどそれはなんでここの場所を選んだんですか？
神社という場所はパワースポットの一つとしてあの皆さんに知られてると思うんですが、なんでパワースポットかっていうと、そのパワーのただ来るだけでパワーがもらえるというよりは、そこで自分を癒したりとか自分自身を見つめることで、こう新しい自分に備わるパワーを充電できたりとか、あとこう古いものを浄化できる、そういう場所なんですね。それで運気が上がったりするんですよ。私はあの場所がすごく大事だといつも思っていて、海外でも教えてたんですけど、はい、すごくこうやっぱパワースポットの外、海とか海辺とかでもやってて、はい、なのでこう日本はなかなか外は難しいの で、何かこうとてもいい場所がないかなと思って探したのが神社でした。はい、
そういう理由なんですね。なんか神社にただ来ればいいだけではなくて、そこで自分が何かをすることでそこがパワースポットになるってこと。
そうですね、自分と向き合ったり、はい、
なんかヨガってすごいこうただこう体を変な方向にこう曲げて伸ばすっていうだけじゃなくて、結構奥がすごく深い。
そうですね、はい、それが本当のヨガの醍醐味で、皆さんがハマっちゃったり、うん、生活の一部になるものだと思います。
ちょっとあのあこれすごく精神的にいいって思って、うん、こう自分が強くなれたり、自分と忙しくてゆっくり会話をする暇がない人って、うん、やっぱり自分も含めてとても多いなって思ってるので、うん、そういう時間になるって思いました。
そうですね、うん、1週間にたった60分間そういう自分を、うん、癒す時間を作るということは、うん、やっぱ生活の中でとても大切なことなので、生活改善にとてもいいと思います。
は
い、
そうですよね。あのやる前にちょっとアンケートをしますよね、はい、この教室で。その時になんかどういう効果を期待しますかっていうのに、いろんな効果が書いてあって、あこんなに効果があるんだ、リラックスとか肩こりとか、なんかあと便秘とか、なのでもし聞いてる方でなんかこういうところがこうだったらいいのになっていうことを思ってる人がいたら、ぜひ一回体験とかもできるんですよね、
はい、
来ていただいてなんかちょっと自分と会話してみると何か見えてくるかもしれないと思います。
はい、
で、そうです。具体的にこう教室内容というか、いつどこでどのようにやっているっていうのは、
はい、毎週水曜日と木曜日にやってまして、
はい、
大人クラスが水曜日の9時半から10時半、うん、木曜日の10時から11時です。
はい、
あと子連れでお子さん連れの方も来れるクラスを開催してまして、それが水曜日の10時45分から11時45分になります。
お子さん連れっていうと何歳ぐらいの？
0歳から3歳になります。
0歳でもいいんですか？
はい、
子供と一緒にっていうのは子供もなんかリラックスする？
そうですね、音の波動とか、あとお母さんとのアイコンタクトで、日常生活に戻ってもお母さんと赤ちゃんがコミュニケーションがうまく取れたり、また子どものストレスも発散できるような環境になってます。
これはお父さんが来てもいいんですか？
お父さんが来ても大丈夫です
じゃあ猫社長も大丈夫ですよ。
猫社長もぜひ来てください、
はい、なる るほど、これをそう受講したいなやりたいなって思ってる人はこう何を調べたら大丈夫でしょう。
そうですね、ブログを書いてまして、ヨガシャクティと神社、うん、もしくは武蔵新城で検索していただくと、はい、すぐ出てきます、
うんうん、ですね、ネットにもいろいろ写真付きで解説が載っているので見たらすごくよくわかると思いますし、授業内容もちゃんと書いてありますね、はいはい、他にはあと電話とかで確認も可能ですか、はい、
電話番号が0907812-3136になります、
はい、
間違いのないように、
はいはい、じゃあ、なんとですね、次回もこのままヨガシャクティを、特集したいと思います今日はヨガのお話、どういうものがヨガなのかっていうのが多かったんですけど、次回はちょっとだけでも実際にラジオを聞きながらできたらいいかなと思って、そういう放送をしてみたいなと思います。また来週も、あ、来週じゃない来月もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
貝原玲奈の探検中原区、次回は、またまた新城神社クラブにお邪魔しちゃいます。ではまた次回、お邪魔しました。
はい、
皆さんこんにちは、同時印刷の猫のしっぽです。当社は皆さんの夢をお預かりしてそれを形にする会社です。同時印刷なら猫のしっぽにお任せください。お待ちしております。
宝石にゃんにゃん、
わけで今月もまた始まりましたとろみの音楽館のコーナーでございます。
はい、みなもりです、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。とろみです。
今回の音楽は、
はい、音楽はトロピクセルから聴いてください、フルート。
いきなり終わらさないでください、これからちょっと喋ってからいい感じになってからフルートって言ってください。いや、いいよいいよ、このまま生かそう、これもうそれしかない。
はい、ですね、
はい、はい、おなじみとろみせ屋さんの CD トロピクセルからの、
お、ナイスフォローだ
曲になります。
はい、この CD はですね、4曲入りの4曲カラオケバージョンが入っておりまして、でその中の1曲プルートという曲なのですが、でプルートというのは冥王星、
はいはい、はい、そうです、
まあ第何番目の惑星だとか言われていたはずだったんだけれども、惑星ほど大きくなかったと実際は、そういう話で衛星としてなんかカテゴリーが変わっちゃったっていう悲しい星だったんですよね、うん、でそれをテーマにこの恋心を描いてみたわけなのですが、自分の中でキャラクターといいますか設定がありまして、でこの主人公の女の子は小学生くらいの女の子で、で近所に住んでいるなんていうのかな、年上のお兄さんが、そう、まあ、うるさいわ冥王星、違う、その女の子の方が冥王星なの、うん、で
女の子が冥王星って子で、
うん、冥王星に例えられた子 で
男の子が
太陽なの、
太陽くん、
太陽くん、狭間太陽くん、
太陽くんか、
太陽くん、
太陽くんか、
なんでその今聞いたかのような反応そう、太陽くんの周りをくるくるくるくる回ってる女の子っていう風なイメージだったんですよ、はいはいはい、で太陽はいっぱいほら惑星がくっついてるじゃないですか、
はいはいはい、うん、モテモテなんです、
モテモテなんですよ、はい、いっぱい女の子がいるんですよ、でその中で一番遠くにいた女の子だっていう風なイメージだったんですよね、はいはい、で自分は当然その女の子たちの仲間だと思い込んでたんだけれども、なんか惑星レベルになれなかった
んですね、そう、
衛星レベルだねと、
読解力ない人用の説明ですが、痛い
うるさいなはい、とりあえず聞いてくださいフルートです。 ました、プルートです。なんか曲を聴いていただければ話の内容が大体見えてくるよと言われていた曲なんですけれども、
うん、みんなから今指摘されたね。
ありがとうございます。そんな風にいっぱい聴いてくれると嬉しいなと、とろみさんの裏の裏まで、裏の裏の気持ちまであなたに伝わると嬉しいです。
そんな深くないよ。
うるさいな。ありがとうございます。とろみの音楽館でした。ですね、こちらの CD は現在ホワイトキャンバスさんと秋葉王さんでお買い求めいただけます。通販なんかも取り扱っていただいておりますので、遠い方はまあちょっと足を伸ばしていただければ秋葉原までちょっとなんで。
おい、通販の話なんじゃないの今。
まあ、現地に買いに行けばいいじゃんっていう話だよ。
はいはいはい、通販するなよ。
通販もできますよと。うん、できます。
はいはい、
よろしくお願いします。
川崎ニャンニャン。さて、今回の放送もそろそろお別れの時間が近づいてまいりました。
はい、あっという間です。
だいたいはですね、もう半年経って方向性がだいたいできてきましたね。
社長のマニアックな選曲
と、いやマニアック、私の中ではメジャーです。
そうです、
とてもメジャーで、私の持ってる、CD から、はい、いろいろ選曲するので、まあそういう、まあ、私の好みの曲ばかりになってしまいますが、
ね、いい、はい、なかなか普段ラジオで聴けない曲が聴けますからね。
そうですね、うん、まあ、ずっと次回はですね、
はい、
次回の特集何にしようかな。次回は、そうですね、まあ、お父さんお母さん、ぜひ聴いてください。次回は榊原郁恵特集をやります。いや、はい、もう私はですよ、もう昔もう、ね、まあ、その辺の話は来月
ですね。
ちょっともう今話しちゃうとね、はい、面白くなくなっちゃうんで、もう思いの丈をぶつけたいと思います。
はい、
はい、ということで、ちょっとここで、CM なんですが、来週ですね、
はい、
来週末、5月の3日
ゴールデンウィーク、
はい、浜松町東京都立産業貿易センターで行われます、土産祭りというイベントがあるんですが、その中で、私たちが、ネコプ感謝祭という、お祭りをやります。イベントをやります。これはみんなで歌って踊って、叫んで、大騒ぎできるとい もうとても楽しいイベントです。
はい、
はい、では私の喉が、戻ってればいいんですが、
そうですね、まあ、
それはそれとして、置いといていただいて、はい、まあ、そういうイベントはありますので、まあ、入場も無料ですから、
ぜひ皆さん、
川崎市民全員来ていただければもう大変な、騒ぎになります。
ちょっと溢れちゃいます、
ね、はい、
溢れちゃうかもしれないですね。
もう街を占拠する勢いで、ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして、5月の、24日これはちょっと猫の尻尾は関係ないんですが、はい、5月24日エスパ川崎、
はい、
まあ、伊東洋華堂、ちょっと大きいところなんですけども、まあ、川崎駅から、近いところですね、まあ、バスで行った方がいいのかな、そこでですね、
はい、
当社でいつもお世話になってますショッカー大野さん司会による、アニソンミニライブが行われます。
はいはい、
出演者が、MOJO モジョさんとミクさん、この2人がまた、ものすごいあれですね、なんかいろいろと、楽しい曲、もう選曲が終わってるらしいので、私も何を歌うのか楽しみでしょうがないんですが、すごいです、
ミニライブと言いつつすごい充実度、
はい、またそこでですね、まあ、これも入場料無料というか入り口の脇の方で、広場で、やりますので、はい、ぜひ、お近くの皆さん、懐かしい歌いっぱい聴けますのでお願いします。
はい、
はい、それでは今回はですね、渋谷くんが選んだ桜ソングでお別れしましょう。
はい、では、私選ばせてもらいましたアブソブフューチャリング初音ミクの桜の雨でお別れしたいと思います。この放送は川崎 FM のサテライトスタジオから生放送でお送りいたしました。79.1 KCB